こんばんは、ファーストサマーウイカです。菅田将暉さん、米津玄師さん、お疲れ様でした。先週はね、ベッドインとデカミちゃんをゲストにお迎えして賑やかにお送りしたんですけれども、いやー、なんか最後のお祭りって感じがしてよかったなー。なんかカラッとしてるんですよね。すごいじっとり湿っているような雰囲気の女たちなんですけど、中身めちゃくちゃカラッとしててね、なんか恋バナとかあんまり普段しないじゃないですか。ゲストさんが来ても、まあ、恋バナっていうか、淫話なんて言うんですかね。その、まあ、結局スケベの話だったか。私らからしたらあれはなんか純愛の話を語っていたんだが、いや、結構皆さんにそこそこ衝撃があったみたいでね、かおりさんの話とか、今までになかった切り口のね、トツカヨットスクールが黒木文句にあるとかね。いやー、ちょっとだから後悔がありましたね。逆に、もっと早く、あのお三方をね、お呼び立てして、で、恒例の定例会みたいな感じでね、多分まだまだあったと思うね、あの人たちの。伝説は、もっといっぱい聞いといたらよかったなーって思うぐらいね。まあでも、腹八分目というか、あれがちょうどいいんでしょうね。もっと聞きたかったなって思えるぐらいの夜でちょうどいいんですよ。もう一度キスしておけばよかったみたいな夜がちょうどいいよね。きっと。また会いたいって思える方がいいよねって思いながらね。いや、でもよかったな。あの後もなんか、LINE とかで、お疲れーみたいな。みんな、ほんとありがとうねーみたいな。本当にいい人たちなの。もう、本当に大好き、素晴らしい、素晴らしい夜をありがとうございました。でね、この番組も今週入れてあと残り2回ということでね、ラス2ということなんですけれども、まあ、ここね、最近ゲストがたくさん来てくださったりとか、マスタールームに行ったりしてね、ちょっとごちゃついた、もう、わちゃわちゃとした感じで、あんまりね、終わり感っていうのは、なかったんですけれども、今週になってね、なんか、終わるんやなというふうに実感が湧いてきましたよ。多分、ね、原稿書いてる作家さんとかね、毎週多分打ち合わせしてくださってるから、スタッフさんはより多分そう思ってくれてるんやろうなと思いますけれども、なんか終わるにつれてね、何喋っていいかわからなくなるんですよ。それはなんか寂しいからとかじゃなくって、終わるってことがなんかこう、あんまり未来の話できへんじゃないですか。だからこう、ねえ、こういうのやりたいねとか、いうことを言い続けてきたなんか夢ラジオやったから、ああなんか先、ああなんかみんなそれぞれの道へ行くんやと思うと、何喋ったらいいんやろっていうふうに、今まであんまりなかったんですよ。喋ることないわとか、フリートークね、何しようみたいなことは、ね、あちこち踊りとかでも喋ってましたけど、どうしようかなみたいな、寝ることはあっても、最終回って何喋ろうみたいなことがね、やっぱずっと頭の片隅にあるんですよね。なんか今週は、まあね、一応振り返りの日みたいな感じでね、決めているんで、いろいろ懐かしみたいなとは思うんですけれども、ね、最終回も何しようかななんて考えながら、どうしよう、泣いて喋られへんとかもあるかもしれないしね。もうねーってね。でもそういうのもいいよね。そういう回なかったし。あったか。あったか。初回とか、ちゃうわ。ヤスケンさんの回とかそうやったか。まあでもなんかそういうね、ちょっと今日は思い出話にね、花を咲かせたいなと思います。泣いても笑っても、あと2回きり、残り2回一緒に楽しんでいきましょう。今夜もよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカです。今夜のメールテーマはですね、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、2年間の放送の中で印象に残っていることです。2020年3月の30日から、まあ、第1回がね、3月31日から、数えて今夜で98回。え ?99 回で終わるんですよ。悔しいね、本当に。ほんまやったら何回やったのね。101回で終わる予定やったんかな。2回ね、ちょっと私が療養で休むことになってしまったんですけど、 まあ、101回も101回でなんか、あれやから99の方がいいんかな。100回目をね、待ち望んで終わった方がいいのかななんて思いますけれども、まあ98回で99回ね、まあ残すところ1回ですけれども、本当にいろんなことがありましたよね。その中でもね、リスナーの皆さんが特に印象に残っている出来事を、ただいま聞いております。もうすでにたくさん届いておりますけれども、思い出した、あ、これ、なんかその印象的な回というよりかは、普通の通常回のこの一言めっちゃ気になんか残ってますみたいな、そういう細かいことも大募集しておりますので、受付メールアドレスは fsu@allthatnippon.com fsu@allthatnippon.com。 もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。今日はですね、シュダピチニーヤンにいただいたセットアップ、シュダピチニーヤンのパジャマとパーカーを着てきました。めちゃくちゃいい生地ですね。最高です。シュダピチニーヤンに包まれて、ラスにお送りしたいと思いますけれども、放送終了後にはね、ミクチャの限定のアフタートークも生配信です。すべて出し切った後の賢者モードで皆さんからお悩みにお答えしていきます。意外とお悩みのコーナーでも名言がね、出てて、なんかそれで結構、面接の仕方とかなんかエントリーシートとかなんかそういうね、これからの人生の分岐点というか転機になる部分で質問もらって、そのアドバイスがなんか胸に響いたって言ってくれる人もね、いたりとか、いなかったりとかしてました。そういうのも含めてね、ぜひね、メール欲しいなと思います。ミクチャのアプリをダウンロードしていただいて、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。ミクチャへのリンクが貼ってありますので、オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。では、ここで一曲お送りしたいと思います。今日は振り返りということで、選曲も私の曲を振り返っていきたいなと思いますので、聴いてください。ファーストサマーウイカで、カメレオン。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。今日はこんな感じでジングルで振り返りがあるんでしょうか。私も何が流れるか知らないで聞いてたんですけれども。そうですか。これ今の何やろね。単発初回第1回はあ、そうですか。持ってたんですね。へえ。いや、2年も時が流れると変わるもんですね。父のサイズも。ちょっとあの時よりは一回りぐらい大きくなってるんじゃないかななんて思いますけれども。やっぱ何を喋ってるかって一切覚えてないね。いやー、もずくの芸とかあったやん、忘れてたわ。もっといろんなところでやったらよかったねえ、テレビとかで。いやー、なんか嬉しいな。聞いてくれてる人は覚えてるんかな。喋ってる方は覚えてないけど。あ、そう、なんかよそ行きの子やったね。そうですかって、そうですね、ねみたいな、電話の時の、ちょっと高んだろみたいな声で喋ってましたけれどもね。そんな感じで、いろいろね、振り返っていきたいと思います。この前ね、たまたま見つけたんですけど、ツイッターで、テレビブロスさんのウェブ版に、この番組についてのコラムが、掲載されていました。掲載していただいてました。3月18日に公開された記事でですね、タイトルは、他の深夜ラジオでは味わえない、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロが残した伝説という、記事でございまして、文章を書いてくれたのはですね、なんと、当番組の古参リスナー、いや、最古参リスナーと呼んでもいいでしょう。ラジオネーム、東北自動車道さんです。この番組の魅力をね、この2年間の名場面とともに、振り返ってくださってたんですよ。まあ、簡単に紹介するとですね、他の深夜のラジオでは味わえない、その、残した伝説っていうタイトルで、まあ、いろいろね、番組のことを説明してくれた上で、まあ、東北自動車道というラジオネームでよくメールを投稿していますと。このラジオのヘビーリスナーですと。で、個人的には、単発特番の際には、ウイカさんの手によって、他のリスナーさん、まあ、これはイグアナそばさんのことなんですけれども、イグアナそばさんとコンビを組むことになったり、番組の生放送中に、ウイカさんからいきなり電話がかかってきてお話しさせていただいたりと、まあ、一生忘れられない様々な思い出が詰まっている特別なラジオ番組ですというね、 東北自動車道さんも他の番組も多分聞いてるね、ラジオ好きの方やと思いますけれども、この、オールナイトニッポンゼロ、私の番組がかなり特別なラジオだっていうふうに熱く語ってくれていました。あの、一つ注釈が入っていてですね、その、東北自動車道さんと、まあ、直接お話しさせていただいたりっていうところに、なんか米印がついていてですね、そこにはあの、編集者さんからのコメントが入っていて、あの、テレビブロスの特集を読んで、まずね、テレビブロスで私が表彰させていただいたことがあったんですよね。で、その特集の時に、東北自動車道さんが、そこまでの、それまでのウイカ ANN ゼロの歴史っていうのを年表にしてね、あの、寄せてくださったんですよ。それに対して、まあ私がですね、これはなぜ東北自動車道が書いているの？結構な量だったんです、分量がね。え、これは大丈夫ですかって。ネタで、ネタで言ったのよ。テレビブロスに、ただで、あんたヘビーリスナーやからただで書いてくれへんとか言って頼まれたん違うよねっていうことを聞いたんです。電話で確認したんですよ。それをね、生電話で。まあそれは電話する口実で言ったんですよ。もちろんね。言ったんですけど、ここの注釈には、深夜に直接電話して、東北自動車道さん本人の、一言で、本人ごとで、テレビブロス編集部の依頼でライターとして関わったということが立証されたということを、まあ、書いてあって、編集部は胸を撫で下ろしたって書いてあるんですよ。あの、すいません、テレビブロスさん、なんかあの、喧嘩打ったみたいな感じで、もしかしてここ終わってたんかなと思って、私これ読んでヒヤッとしたんですけど、あの、ただで、ね、書けって言われたんちゃうやろなっていうのは、あの、ギャグで言わせていただいてました。すいません、そこは申し訳ございません。あの、胸を撫で下ろすようなぐらいちょっと失礼な表紙までさせていただいたのに、砂をかけるようなことをしてしまった状態になっていたとすれば、大変申し訳ございませんでした。よかったです。ここが、なんか、うやむやになったままで終わらないで。よかったです。はい、ということで、そんな感じでね、生電話をさせてもらったりもしたんですよ。そんでなんかまあ、内容をね、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、そのウェブの方の、ブロスさんで、まあ、ステッカーの、イベントあったじゃないですか。ステッカートライアウト。ステッカートライアウトが結構、好きな企画だったと。なんか皆さんからのね、そのドテリスナーの、まあ、常連リスナーからの応募がいっぱいあって、合作でね、制作された作品もあったりとか、なんかいろんなみんなの作品が見れてすごい楽しかったと。ドテチンドテガールの絆を感じたっていう風に、喜んでくれていて、あと、エンドレスエイトとか、ねえ、もう本当に個人的には今まで聞いたことのない内容のラジオでワクワクしながら聞いていたとか、あと、マスタールーム探検とかもね、他のラジオでは聞いたことないような放送を次々に届けてくれる番組だったと思いますっていうね、すごい嬉しい感想を書いてくれていました。ありがとうございます。本当に嬉しい。やっぱりサイコさんの人にここまで細かいレポートをしていただけるのは、もう本当に嬉しかった。なんか、自分ではこういうふうに、メモして振り返らないですから、こうやって形に残して、半永久的に見れるわけですよ、ネットに残っている間は。ね、こうやっていろんな人に呼んでもらえるのも嬉しいな、と思ったんですけれども。まあ、頑張ってきてね、よかったら嬉しいなって思いはあるけれども、欲をね、言えば、まあこの記事公開するの、明日以降にして欲しかったなとか、ちょっとだけ思いました。もちろん、これもまたブロスさんに喧嘩を売ってるわけではないんですよ。決して。本当に嬉しいなと思って。なんかそういうちょっとわだかまりなかったけど、私には。そのね、こういうのも解けてね。本当に、よかったら嬉しいな。そして、もうブロスさんの表紙のやつとか、未だに家に飾ってますからね。もう本当に嬉しいなって思いますし、別にブロスさんが悪いって言ってるわけじゃないですよ。東北自動車道が悪いとも言ってない。でも、まあ、今日、振り返りやるみたいなこと言ってたから言ってたから明日行こうがよかった。もう全部まとまってるから、これでこれ読んだらしまいやなと思っちゃったっていうのはまああったんですけど、ただまあ2年間毎週やらせていただいてたんでね、ここに書ききれないそういう通常回の突飛なことをしなかった回にもきっと思い出があったらいいなと思って、これを踏まえつつね、さらにこう、深掘りして振り返ったりとか、新しい思い出話とかしていけたらいいなと思ってます。まあ、嫌味で言ってるんではないです。 逆に性格の悪い遊びっていう切り返しかっていうかでも思ったりとかね思いましたけれどもでも本当に嬉しい、ありがとう、さすがです、ありがとうございます。なのでこれを軸に、この東北自動車のさんの振り返り記事を軸にいろいろ振り返っていきたいななんて思っております。本当にテレビブロスさん、そして東北自動車道さん、ありがとうございました。というわけで本当に喧嘩あったわけじゃないからね。こういうのをまた切り取られるとすごく嫌だから言うよ。すごく嬉しかった。でも嬉しかったですだけやと、なんか私らしくないなと思ったんで、ちょっとこうやって言っただけです。ラスト2回なんで、こういう喧嘩の説明もしておきます。はい。ということで、ここで1曲。ファーストサマーウイカで、帰り花のオリオン。この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。今のは何回目ですかね ?3 かな ?2 かな ?1 回目あ、1回目当たらんね。ちょっと緊張してる感じだったもんね。これはどう3回やらなあかんのかっていうのを脳裏によぎらせてる感じありましたけれども。今夜のメールテーマは2年間の放送の中で印象に残っていることです。メール紹介します。ラジオネーム、同じ釜の釜飯さん。僕が印象に残っているのはやはりエンドレスエイトです。2回目の放送の時、ミクチャの映像を見て、めちゃくちゃなんか読んでる、いや、同じ曲だけど歌ってる人が違う、とタイムラインがざわざわしていました。芸能人の方にリプライを飛ばすのはあまり好きではないのですが、エンドレスエイトが終わった時は思わず送ってしまいました。何を送ってくれたんだろう、同じ釜の釜飯。ええ加減にせえよっていうディスりのコメントじゃないよね。どっちのコメントやったのか分かんないですけど、ありがとう。いやでもそうやな。これ、実は、まあ私たちも、その1回目の時からもちろんその3回目のことを考えて、3回やんね、繰り返したね。3回目のことを考えて作ってはいたんですけど、ただメールっていうのは毎回同じにはならないわけですよ。あ、マインドレースへと簡単に説明するとね、あ、まだもう、これも読んだ方がいい、先に。ちょっと先に読むわ、メール。アルミカンさん。この番組の一つの代名詞にもなっているエンドレスエイトは深く印象に残っています。2週目に聞いたことがある話が聞こえてきたときは自分が疲れすぎているのかと思いましたが、エンドレスエイトはパロディだと分かったときはラジオの可能性を感じていろんな意味で鳥肌が立ちました。僕はエンドレスエイトいいと思いましたよ。僕はと、ありがとうございます。そうなんですよね。賛否、ね、両論ありましたよ。まあ、日の方が多かったかもしれないんですけど、これで聞かなくなったっていう声もたくさんね、あったりとかしたんで、なんだかなーっていう感じですけれども。まあ、確かに、なんか最初はね、なんかラジコ壊れてないとかね、同じ週のやつ放送されてないとか、疲れてんのかなとかね、2回目はちょっといろいろざわっとさせてしまったと思うんですけれども、まあなんか2回目の反応は、が予想していて、3回目にどう持っていくかなんてこととか、まあ繰り返すことの難しさ、生放送で、メールが違うという時点で、もう同じこと 100% 無理なわけですよね。で、その中で、こう、いろいろ試行錯誤したんですけど、まあ喋る側はね、なんとなく大筋の台本みたいなのがある中で、コメントっていうのも極力寄せていくんですけど、それをできるだけ全然違うメールの内容やのに同じようなコメントをするっていうのが一つテーマとあって、だから宮森さんが、森マンが目の前でもう今までに見たことない作業をずっと繰り広げてるわけな。あれは何をしてたのかな、何をしてたのかなって、何をされてたのあれは。
一週目に話して内容を全部文字起こしにとりあえず、
そっか、一週目は自由なんや。一週目はメールが来たことに対して、そんなあるよなとか、こういう時こうしたらええんちゃうみたいな、例えばそういうコメントをした、リアクションをした、メールに対して、それを全部メモって、
文字起こしして、それをプリントアウトして、切って
プリントアウト、
コメントごとに
並べ、コメント、いろんなコメントをまずバーって私の並べといて、はい、あ、これにこれ貼っつけれるぞっていうパズルをしてたわけや。
セロハンテープでこのメール来たメールに対して、うんうん、あ、先週のこのコメント使えるなっていうのを
ああ、貼って渡してくれてたんですね。そう、なんか切り張りをずーっと目の前でしてて。だから私がここでこう、やってることとか、ほとんどだから見えてない。全然見えてない。2回目は関係ないからね。なんなら1回目のやつを3回繰り返すことをね、やろうとしてたから。あんなこと多分あんまラジオでないですよね、切って貼っ て
ラジオであんまりハサミとセロハンテープ使うの
そう、今までなかったですか？ないですね。あ、そうですか。だからあれはずっとヒリヒリしてましたね、我々も、うん、自分で言ったこと覚えてないしね、正直こんな夜中に、ね、でも聞いてる人はだから同じ、だから同じこと聞くのって苦痛なんやなと思いましたよそのそんなつもりで聞いてるんじゃないから、深夜ラジオはっていう、ね、意見もすごく分かって、ああそうかって思いつつも、まあ、せっかくね思いついてしまったんでやりたかったっていうのがあってでもよかったです、こうやってラジオリスナーさんの中でもある種一つちょっと残ってくれてたんやったら何もないよりかはいいかなって思ってますけれども、このエンドレスエイトをきっかけに旅立った皆様がね最終回は帰ってくるかもしれないなと思いますけれども、いやーちょっと嬉しいですね、でもこうやってね言ってくれるのは。ラジオネームインフルエンサーさん、この番組でこの番組の前半で、番組の前半っていうのは前、うん、1年目とかかな、借景という用語が誕生したことははっきり覚えているんですが、すっかり使い方を忘れてしまいました。最後に正確な使い方を確認したいですそうなんです、ちょっとほらなんかラジオのこれ借景はいつ生まれたやろ、ラジオのなんか挨拶みたいなの欲しいっていうくだりですか、なんかその私しか使わないような用語みたいなのを作りたかったんですよね、そのようそろとかさ、ほなとかさ、まあお別れの挨拶の時はそれはそれであったか別で、なんかそういうの作りたいなっていうので借景を流行らそうとしたんですよ、おしゃれでかっこいいっていうのを合体させて借景って、うわめっちゃ借景これっていうのを言いやすいしめっちゃええやんと思って作ったんですけど、なんかめっちゃその借景はなんかどこそこの方言で寒いということですみたいなめっちゃ言われて、そんな日本全国の方言と被るような言葉なんかし、もう山戸あるやろうと思ったんですけど、なんかそういうことをやいや言われたんで、もう使うのやめました。腹が立ったんで。ほな言わへんわ言うて、やめてしまいました。すいません。まあでも、生まれたのは生まれたんで、育て、なんかちょっとごめんなさい。放棄してしまいました。私はこの言葉を、どんどん育てていくのをやめてしまったんですけれども、もしよかったら、ドテリスナーの思い出として、これからも借景使ってください。私も、使えるときは使っていきたいと思います。ただテレビとかでは多分使えないです。なんか広まってないんでね。ちょっとぜひ皆さん借景使っていってください。ラジオネームムチな豚キムチさん。僕がこの番組で印象に残っているのはウイカさんが M ステに出演することが決まった回です。今もね M ステティッシュをこれ見よがしにずっとミクチャに見せておりますけれども。ドテチンドテガールだけに伝わる何かをしてほしいという提案が届き、実際に番組のエンディングでウイカさんがドテポーズをしてくれたのがリスナーとパーソナリティだけの秘密のやりとりみたいで妙に興奮したのを覚えています。うわー忘れてた、これそうでした、ありましたね。いやーそうこういうのかっこいいやん、なんかその人にしか分かれへんみたいなやつ、たまにバラエティのさ番組でなんやろ、めっちゃイケとかかな、なんかそういうバラエティでさ、なんか企画とかで、なんかライブに潜入みたいなとか、そういうのがあった時に、なんかここでこれやってくださいみたいな。その番組、別番組で生まれた、なんかそのきっかけとか約束みたいなのを違うところで披露するみたいな。あれめっちゃ憧れてて。あれめちゃくちゃやりたがって、それね、やっぱり M ステ初めてやったし、ここで何か、どうせリスナーのみんなにメッセージ送りたいと思って。ただそのなんか土手ポーズがダサすぎてちょっとすごい嫌やったよ。なんか D やったっけ ?D っていうポーズしてんけど。なんそれダサ何してんねんって感じで。自分で考えたのはいいんですけど。いやね。いや、そういうのもありましたね。いや、嬉しい。なんかちょっと記憶の会話が今マッサージされてる感じしますね。全然覚えてないわ。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦さん。 印象深い回といえば、星野源さんのオールナイトニッポンのスタジオを真似して照明を落としたら、おしゃれな放送になるどころかラブホっぽくなってしまって、最終的にペペローションとピエトロドレッシングの容器の違いについて語っていた回が印象深いです。ドテラジオはいくらおしゃれにしてもドテラジオだなと思った回でしたっていう。ここでもペペローションとピエトロドレッシングの話してたね。そうか、それを先週もしてしまってたっていう。いや、これグッズで作るべきやったね。それこそベッドインの人ね、お二人がアルコールをね、ペプローションの文字を文字って作ってたんですけどね、このペペローションの会社さんにちょっとお願いしてね、やればよかったですね。ローション売ればよかったね、ドテローションを。ドテローションはもろすぎてよくないのかな。うん、いや、やればよかったな。ラジオネームストロールさん、霜降り明星の粗品さんゲスト会で盗聴のコーナーにメールを送って読まれたことがあると粗品さんが言った時はとてもびっくりしました。粗品さんのラジオネームは社交心と禁止薬物で、社交心で送った時に読まれたと言っていました。禁止薬物というラジオネームで作家さんからやばいやつ判定されていたエピソードも含めてよく覚えています。そうでしたね。これしかも送ってくれてただいぶ後に気づいたんですよね。帰り花のオリオンは今年の7月、今年じゃない、去年の7月ですよね。去年の7月、2年目の7月ですよね。1年目とかに送ってくれてない時、いつ送ってくれてたのな。ちょっと後で調べますけど、だからだいぶ後にその帰り花のオリオンのレコーディングの時に、空き時間にね、あれレコーディング？ミックスかな？どっちか。なんかその作業してる時に、スタジオで、普通に世間話してる時に、あ、そうや、俺、ウイちゃんのラジオにメール送ったことあんねんで、って突然言ってきて、嘘やんって、何何それ、どういうことって聞いたら、いや、何回か送ってんで、コーナーに、なんか変な、なんか、エッチなコーナーあるやん、とか言って、なんか、ラッチのコーナーやったっけ？盗聴に送ってくれたんやったっけ？盗聴やんな？そうやんな？多分、ウイカネームも送ってくれてんねん。コーナーどっちにも送ってんねん。で、なんかその、エッチな、何？あのコーナーすごいなとかって言いながら、あのエッチなコーナーの送ってくることあんねんでって言われて、ゲストに来たんその後やもんね。だって、来てくれたんね。歌出した後やから。だから、それ、びっくりしてんな。あんな忙しいのに、今度ってラジオにメール送ってくれるんやと思って。ね、メールを2020年の6月22日に送って、2020年って初年度ってことやんね。1年目やんね。1年目の6月に読まれてて、で、それを言ってくれたんが1年後ってこと。あの人クレイジーすぎるわ、ちょっと。すごくない？いや、すごいよね、改めて考えると。普通やったらすぐ言ってまうわ。その週に読まれへんかったら、いや、先週メール送ったんですけど読まれなかったっすわ、みたいな。言うよね、普通。せめて本人には。変なの。だってその時多分まだやりとりしてない気がする。私が DM かなんかで、ソッシーの曲、なんて言うんやったっけ、ああいうの。ボーカロイド。ボーカロイドは出てこない。ボーカロの曲聴いて、うわ、めっちゃいいやんと思って、それ送ってから、なんか、いつか一緒に音楽やりたいですねってなって、それ多分、年末ぐらいやねん。年末ぐらいで、で、すごい速いスピードで曲、違う、年末じゃない、年末じゃない。年明け？あ、でもそうそうそうそう、1月2月とか3、それぐらいやったと思うねん、やりとり始めたんが。そう。だから、すごいね、あの人。ちゃうね。いやー、違いますよ。そうなんですよ。今日、なんかもうしばらく送ってくれてないですけどね。それ言ってしまってから多分逆にもう送らなくなったんだと思うんですけど。いやー、嬉しかったね、これもね。ラジオネーム、テルマーオマエさん。僕が印象に残っている回は、生駒里奈さんがゲストの回です。生駒ちゃんね。生駒さんがウイカさんのラジオに出演するにあたり、ドテラジオの意味を事前に調べてきて、ウイカさんが、どういう意味って書いてあった？と尋ねると、 モリマンと生駒さんが答えた時はめちゃめちゃ笑いました。かわいいね、ゆめちゃんかわいいね、本当に。いや、生駒ちゃんに、いや、なんかすごい言わしたみたいな感じになってるけど、違うよ別に。土手の意味はさ、普通の意味があるから、普通に聞いただけなんけどね。すっごいちょっとセクハラまがいな感じになっちゃったけど。いや、もう、生駒ちゃんの口から聞けるとは思ってなかったね。知ってたっていう安心感はあったでしょ、でも、安堵。ね、そこでやっぱり、生駒ちゃんがね、こう切り込んでくれたから、みんなもね、リスナーもヒヤヒヤせずに聞けたっていうね。だから生駒ちゃんの優しさと、賢さと、うん。人柄が見えたよね。生駒ちゃんとの会も楽しかったなぁ。ほんまに、生駒ちゃんのエピソードで好きなのは、その、学生時代にさ、ウェイってできひんくてさ、写真とか撮るときもさ、すごい、地味な感じというかね、普通に写ってたけど、乃木坂入って、センターだったりとかしたから、写真撮るときに真ん中でデーンって寝そべれるようになったっていう、それをね、結構ファンの人に、お前またこんなとこで寝て、みたいな、目立ちたやがって、みたいなこと言われるけど、そういうバックボーンがあるんだよって聞いたとき、やっぱ泣きそうだったもんね。それをやっぱ、あんなに華やかに見えるさ、アイドルさんとかさ、芸能界もそうやけど、表舞台に立つ人っていうのは、やっぱどっかにでっかいバネがあったりすんのよ。過去にね。それが辛いことなのか、悔しいことなのか、例えば貧乏だったりとか、ね、いじめとかいろいろあるかもしれない。けど、なんかそれをこう、バレに変えて、前に出て、そんで、同じような人たちとか、あるいは今悩んでる人、かつてそうだった人に、ちょっとでも、なんか元気とか、与えれたらいいなっていう、実はね、根本にある、根幹にあるものはすごく純粋なものなんやなっていうのは、私も感じた。私も結局同じように喋らせてもらってても、うん、まあ、でも乃木坂さんですやんとか、センターですやんとか、こんな可愛く生まれてるんですから、もう、息してるだけで、もう息吸って吐いてしてるだけで親孝行ですやんみたいな、そういう目で見ちゃうわけですよ。ああ、やっぱ才能ありますね、天才ですねとか思うわけですけれども、違うね、なんね、この部分って意外とみんな純粋なんですよ。本当にそこって見落としがちですけどね。なんかそういうのが分かったゲスト会で、私もすごくね、印象に残ってますよ。うん、ありがとう。ラジオネーム手長うさぎさん。僕がラジオ、ウイカさんのラジオで印象に残っているのは、祖父江里奈さんがゲストに来た回です。いろいろと話したいことをまとめてきていて、全部喋りきらず、日本青年館のコーナーとして、日本青年館の、コーナーとしても設けてめちゃくちゃ面白かったです。あの宝の山のようなエピソードたちが全て封印されてしまうのかと思うと、寂しい気持ちでいっぱいです。あー、ほんまやー、そうやった、これも危ねー、忘れてたわ、ほんまやね、あかんやん。2週ぐらい前に、何やり残したことはもうありませんねとか、マスタールームにも行って、それでリベンジしたかったね、ベッドインデカミ会もやれてとかって言って、なんかもう残すことありませんみたいなこと言ったけど、ほんまや、これ忘れてたやん。祖父江さん、祖父江さんのね、エピソードっていうのは、レジュメにね、祖父江さんが事前にこう目次書いてきてくれて、どの話聞きたいですかっていうお品書き制度で持ってきてくれてたんですよ。で、もう全部が気になりすぎて、元彼の話とか、豆苗を育てるやつの話とか、なんかそういう、なんか、何これっていうのがありすぎて、だいたい二つぐらい、二つ三つ話聞いたらもう時間が足りなかったんですよね。だから聞けなかったこといっぱいあって、それの延長戦ということでイベントでも話してもらったんですけど、結局イベントの時も新規を持ってきてくださって、結局それも聞けなかったということで、今封印されてるものが、封印というか、封印されてしまいそうなものがいっぱいあるんですよね。どうする?私こ、ちょっと、個人的にこれ聞かへんかったら、私、成仏できへん。どうしよう。来週来てくれないから。祖父江さん。なんか、テレビマンはね、2月3月忙しいらしいんですよ。やっぱり春先の新番組やったり、ドラマやったり、なんやかんやで。 それは重々わかるんですけど、この夜中の1時間半だけちょっと、蕎麦様、来てくれへんかな。まあ、最悪電話でちょっと残りの、今プールされてある分の、もう強のやつ、ちょっと、ぜひ聞いてからな、みんなもそうじゃないですか。せめて、ちょっとでも聞いて終わりたいよね。ちょっと最終回なんですけれども、ちょっと私が消化不良ということで、祖父江さん、もし聞いてたら、ちょっと残りのレジュメ分、聞かせてください。はい。ということで、じゃあコーナー行きましょうか。はい。このコーナーに参りましょう。メメ、ウイカネーム、傑作選です。どうした中織り、どうした、せいてるね。すいません。せいてるぜ。はい、ということで、いろんな芸能人、有名人に、ファーストサマーウイカみたいな名前を勝手につけさせていただこうというコーナーですけれども、こちらはね、番組開始から続く長いコーナーでございまして、この中でご紹介した過去の名作を振り返りたいと思います。ラジオネーム、ファンタスティック原田さん。TOKIO、当時。TOKIO、永瀬智也さんに命名。オーバーセブンティーンサウザンド。グルナイのゴチになりますの。ゴチになりますね。最下位の人はいつもだいたい4000円から6000円オーバーなのに、永瀬さんは食べたいものを好きなだけ注文し、1万7000円オーバーでダントツの最下位になったから。読んでる時にちょっと思い出して永瀬さんのやつもやばいやつばっかりやって、何個かあってんけど、これは1年目のやつですね、多分ね。続きまして、ラジオネーム、マッサマンさん。浅田真央さんに命名。パンチパンチレボリューション。姉の舞さんがゲーセンでダンスのステップを踏むゲームを説明文を読まずにプレイし、30秒でゲームオーバーしたのを見て、なんでちゃんとやらないの?と言ったのをきっかけに、その場で殴り合いの大喧嘩になったから。これも、めっちゃおもろかったな。やっぱスポーツアスリートっていうのはさ、勝負ごとに真剣だからさ、こんなね、起きるんでしょうね。これやっぱ映像がさ、出てきてしまう、頭の中に。続いて、ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦さん。吉高由里子さんに命名。サプライズクラッシャー由里子。映画の舞台挨拶の時に、最後の記念写真用に用意してあったくす玉を、紐が出てると引っ張りたくなってしまうという理由で、勝手に舞台裏で割ってしまったから。ね、初めてじゃないでしょうにね、別にね。かわいいエピソード。ラジオネーム、社交心。ゴスペラーズに命名。ワニワニパニックメンバー。5人組でサングラス1人という構成が、ゲーセンにあるワニワニパニックと一緒だから。いい、ありがとうございます。このラジオネーム、社交心さんが、粗品さんですね。はい、ありがとうございます。いや、ちょっと、いやー、この確かに6月ですね、2020年の6月だから、始まってまだ2ヶ月ぐらいの時に送ってくれてるんですね。嬉しいな、なんかちゃんと考えてくれてる、嬉しいな。ちょっとこれ持って帰ろうかな、記念に。嬉しいから。いや、嘘です。ラジオネーム、小ガラス丸さん。平愛理さんに命名。ノーレインノーウェット。声優をした映画の完成披露試写会で、本日は雨の中、降ってなかった、来るとき濡れてなかったや、と言ったから。 時濡れてなかったやって。あの、もう、全センテンスが謎なのよ、その。なんでが3つ分あるのよ。降ってなかった。濡れなかった。雨の中。いやー、すごいですね。高度すぎて、コメントがしづらいなーって思ってんですよ。もう今は私ちょっとなんてコメントしていいかわからんぐらい、わーってなってたんですけど、このメールの下になぜか打ち込まれてるのが、かわいいかわいい大好き、こういう系の女子大好きってやって、平愛梨さんはね、もうご結婚されて海外に行かれて、ね、あんまりね、バラエティで拝見できる機会も少なくなってしまいましたけど、私、滝沢カレンさんとか、王林さんとか、まあ、そっち系のっていうか、なんかこう、ね、抜けてるっていうか、天然な人、天然と言われる、まあ、とね、ちょっと嫌な人もいるかもしれないから、あれなんですけど、こう、ぽわっとした女子も最高やなっていうくだりが、しっかり書かれているっていう、これは、2週目か、3週目かの、きっとメールやったやろなっていうのがね、ここにわかるんですよ。名残が、エンドレスエイトの名残がね、こういうとこにあったりしました。平愛梨さんの作品がだから リフレインされたんですよね、きっとね、この3回はね。ラジオネームカイリーさん、桃色クローバー Z、桃田かな子さんに命名、イントロデュースウエストモンスター。木田太郎さんを紹介するときに関西の重鎮と言わないといけないところを関西の珍獣と言ってしまったから。まあ間違ってないんですけどねっていうことを言ったかな、どうでしょうか。ラジオネーム明日から龍之介さん、サチモスのヨンスさんに命名、サンキューフォレスト。フジロックのステージで曲終わりにありがとうと言ったと思ったら、ありがとうと言ったと思ったら、ちょっと読めないよ、面白すぎる。ありがとうと言ったと思ったら、木々たちよと観客ではなく会場に入っている木々たちに感謝を述べていたから。これ一回読んでんねやんな。
一回読んでんのにめちゃくちゃおもろいやん。
キギたちよ。その現場にいた人どういう気持ちだったのな。ああ私らじゃないやーって思った。これは本当のラストですか。これラストです。ラジオネームスーさんから、グレイのテルさんに命名、Remember Your Voice。僕が数年前に行った福岡マリンメッセでのグレイのライブの MC 中、女の子がテルーと叫んだら、テルさんが、君の声聞いたことあるよ、この間の札幌でも同じタイミングで呼んでくれただろと言った後に、女の子が違うって言ったのにもかかわらず、そうだろ、ちゃんとわかるんだからとドヤ顔で話していたから。やめたって、やめたって。そんなことを、こんな、改めて全然関係のない他人のラジオで掘り起こして言うのやめてあげて。悪いよ。性格の悪い遊びやん、こんな。やめてあげてよ。これさ、だって、ご本人はさ、それこそ、いや、嬉しいな、こっちの来てくれたんだな、そうだろ、君だろ、わかるんだよ、で、ママの方が幸せやん。そんな。違うってね。女の子は、あかん、間違えられたって、ちょっと悲しかったかもしれないけど、でも絡めてんねんからさ、ステージと。それだけで自分宝物やん。言わんとったってよ。こんな。ああ、おもろいな。何今。ブーって。一回ブーって言った。何どうしたの、連打したの、デレって。ブブブブって言った。ラスト2回やから、緊張してる。いいよ。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。なんか他人のラジオのようにちょっと今グッと来てしまいましたね。いやー、あんな時もあったか。そうですね、やっぱ自分の音は聞き返さないので、こういう風に聞こえてたんだなっていうのはね、思いましたけど、ヤスケンさんの回は本当にびっくりしましたよね。 もう、こすりすぎてるかもしれないですけど、そうだ、あんな話もして。でね、実際にね、ゲストにもね、来てくださいましたよね。でね、映画で共演できるなんていうのも、この時は、微塵にも思ってなかったわけですから、本当でも、土手ラジオのおかげだと思うんですよね。やっぱ、こうやって口に出していったら叶うよっていうのは、もういろいろ経験してきましたけど、ここまで、もう本当に1ミリも想像してなかったことがね、実際に実現したっていうのは本当、ドテラジオの鍵やなと思いますよ。さっきのね、ウイカネームのコーナーもね、たくさんね、送ってくださって本当にありがとうございました。実際に、テルさんのね、名言は、ネバーカムアゲインはね、ドテジャージに刻ましてもらいましたし、実際テルさんからね、メッセージもいただきましたよね。江原さんを通じて、ゲストに来てくださった江原正弘さんを通じてね、肉声の、ね、コメントをもらったりとか、なんか、それをこそ、ハガキでね、テルさんのウイカネームがいっぱい来てなかったら、そんなこと起こり得ることなかったですから。いやー、こうやって思い返すと細かいこともたくさんありますね。ちょっとメール紹介します。ラジオネーム、ソラニンさん。私が思い出に残っている回は、阿部寛さんや石黒賢さんなど、爆速で開けるホームページをみんなで開いてみた回です。私はその回の最後に感想メールを初めて読んでいただいたんですが、深夜にウイカさんとリスナーさんたちと爆速ホームページを開いてみんなで楽しんでいるような時間こそがウイカオールナイトニッポンゼロの魅力だと思うと送り、最終回を迎えようとしている今も本当にそう思っています。ウイカさん、2年間本当に楽しい時間をありがとうございました。ソラニーさん、そうですか。なんかあれもなんでそういう風になったんかっていうのも、まあ、全然思い出せないんですよね。ただなんか多分この人、ナトリさんのホームページも早かったよね。ナトリ優子さんのホームページもめっちゃ早かったみたいなとか、次々にね出てきてみんなで開いてめっちゃ早いやんって。あと石黒健さんは早いんじゃなくて回るのよ。石黒健さんのホームページは早くはない、ただフラッシュって言うんですか、自風なのかな、なんかわからんけど、触ったら動く、ポーズが変わるっていう、すごく、そう。で、私のホームページができ、あるんですよ、一応。ファーストサマーウイカのね。それアーティストのページで、私がカメレオンの時に撮ったアーシャがあるんですけど、それ、回るんです。パクりました、それは。石黒さんのやつ触ったら動くっていうのが、これめっちゃいいやんって言って、3D の私が動くようにできるんですかって言ったら、できますって言われたんで、それめっちゃ面白かったんで、全然石黒さんのやつのとはまた違いますけどね、3D の半分偽物みたいなやつなんで、写真とはちょっと違うんですけど、あのアイデアも多分ここで話さなかったら生まれてなかったんで、なんか土手の出来事がいろんなところにね、こう、埋め込まれてるというか、刻み込まれてますな。ラジオネーム、埼玉のロレンスさん。日本放送のディレクターを募集するディレクタートライアウトという、マジでそっとしておいてあげればいい企画に対して、とても性格の悪いスポットライトを当てていたとき、この番組最高だなって思いました。はい。さっきもね、ちょっとありました。ステッカートライアウトというね、皆さんからいただいたイラストをもとにステッカーを作りたいですっていう風にね、お話をして、それが生まれたきっかけはディレクタートライアウトっていう、まあ日本放送のというよりかはミックスゾーンさんが募集してたよね。中尾 D とかがいる、いわゆるまあディレクターさんとかが所属する、まあ子会社的なことになるんですかね。で、やってたけど、なんかそんな、盛り上がってなかったんですかね。そっとしておいてあげればいい企画っていうか、むしろそれはラジオで盛り上げて新しい人材を入れていかないと、ラジオ業界が活性化しないから、本当は別に、そってしておく必要はないのよ。ただ、ディレクタートライアウトの、まあ、バナーがめっちゃダサいよねっていう話をしたのよ。これじゃあ、募集来ないねとか言って、失礼なことを申し上げたら、それがね、まあ、きっかけにできたんですけど、結局、そのデザイナーさんから怒られてはないよね。怒られてはない。むしろそれで、ちょっと興味持ってくれた人が増えたから、まあ、募集結構あったんね。ここで取り上げた放送の後に増えたんかな。その推移知りたかったな。増えてた、増えてた、へえ、ならよかった、意味あったね。 もしかしたらそこで募集したっていう人がさ、数年後さ、どこかのラジオ局で私がお会いした時に、いや、実はあの、ディレクタートライアウト、あれで実は応募したんですっていう人と出会えたら最高やねっていう話をね、しましたよね。うん。ラジオネーム、レンコンメリケンサクさん。僕が印象に残っている回は、ありそうでないラブホの名前選手権が発生した回です。考えるのも楽しかったので、最終的に架空ホテルキーホルダーとしてイベントのグッズになった時は嬉しかったです。そうですね、あれありましたね。なんだっけ、ガンジス川じゃないわ。なんだっけ、
セーヌ川のほとり。
セーヌ川のほとりね。ありそうやね。うん、いや、これ、こういうのなんかもっとポンポン出したかったけど、私、あんま出せんかった気がすんねんな。いや、よかったですよね。で、ホテキーもね、欲しいなっていう話がね、実現したし、リスナーさんからの声からね、実現してよかったですよ。イベントグッズもいろいろありましたよね。ラジオネーム、ロージーさん。メールテーマの2年間の放送で印象に残っている出来事ですが、番組イベントのグッズを考えているときに、ウイカさんが、タンブラーって何なんだろうと疑問を浮かべたら、浴槽も広く捉えればタンブラー。炭酸水を含んだ口もタンブラー。おしっこがパンパンに溜まった下腹部はチンブラーと、など、リスナーなりのタンブラーの定義がたくさん寄せられ、最終的には我々の住むこの地球がタンブラーとなったことが印象に残っています。あの回はリスナーの悪ノリが前面に出ていて最高でした。ありましたね。いや、こう、私もこういう概念みたいな話好きよ、すごく。あんまダラダラしても仕方ないと思うから、たまにね、インテリジェンスラジオで、G スポットの G って何みたいなことでね、時々そういう話しましたけど、タンブラーもね、別にその名前の意味知らんって意味じゃなくて、なんかタンブラーって何だろうね、みたいなことを言ったら、ね、これが私も確かに、ラジオをやる中で、こう、ふと思うときあるいは道歩いてて、あ、これ何これって思うことを聞ける人って、まあ家族だったり友達と会ったときに、まあ何やらネタ帳とかに書いといて、なんかその何つばみになる話みたいなところに出てったときに消化されるけど、ラジオでこうやって何ってしょうもないこと聞いてしょうもないこと返ってくるみたいな、そういう時間がすごくね、かけがえなかったですよ。とても大事で、とてもね、満たされてたなと思います。引き続きね、メールもお待ちしておりますけれども、コーナー行きます？コーナー行きましょうか。はい、ではこのコーナーに参りましょう。盗聴ファーストサマーウイカ傑作選。はい、よかった、危ねえ。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っていそうな私の発言、エロい発言をあなたが盗み聞きしたつもりで送っていただくコーナーでございまして、こちらも番組当初から続く名物コーナーでございますけれどもね、なかなか最初はなんかみんな様子見でね、いろいろわからないながらに送ってくれてたのも印象的でしたが、紹介しましょう。ラジオネーム、ドリンクバーメモリーさん。ハイキングの途中、滝を見つけたウイカさんが言っていました。え？ここ、ラボホの入り口ですか？ありましたね。実際にこれね、こういうこと言うと、入り口で滝のあるラボホ何個あるんやろな、みたいな。ことをね、調べたくなったりしますよね。タモリクラブとかでやってくれへんかな、滝入り口ラブホ特集みたいなね、やってほしいですよ。これあれかな、なんか道玄坂のライブハウスとかの帰りに、あのアヒルちゃん、水に浮かべるアヒルちゃんみたいなのが大量に並べられているラブホがあって、そこがあのなんかたまに文字になってたりとか、なんかクリスマスの時はなんかクリスマス仕様になってたりとか、なんかそういうところがあったりとかね。あ、なんかラブホイベントみたいなのもやりたかったね。例のプールイベントもできなかったけどね。ラジオネームユーリンチーさん。ウイカさんが一本グランプリでドラムロール大喜利のナレーションをしていました。
女性のおっぱいを思い切り真ん中に寄せてきて、両乳首を同時に舐めていそうな芸能人第1位は
誰、第1位は誰なんやろな。両乳首をギュッと寄せて舐めてそうな芸能人第1位ね。いや、こういうのパッと思いつかないんですね。考えといたらよかったですね。 ラジオネーム怪盗ソルトさん、米倉涼子さんが新宿で叫んでいました。
新宿のラブホ代は高すぎる。
うん、これはね CM のやつだと思いますけれどもね、こういう文字なんて言うんやっけ、こういうの全然今日言葉出てこないな、文字化けじゃなくて、文字り、あ、文字りですD が出てきませんでした。文字り系がね後半ねかなりね対応されてましたけれども、ラジオネーム大入り袋さん、赤いウイカズさんが質問に答えていました。
赤井さん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですか？触ってたからかな
真面目にやってきたからかな触るなこれもね CM なんですね。ラジオネームメメントさんから、ウイカさんが東京ラブストーリーの織田裕二さんみたいに言っていました。
アナル舐めた後キスしてこようとすんなよバチラ
バチラシリーズありましたね。土ラーのバチラーのシリーズね。いやーあったな、いっぱいあったな、織田裕二さんもね。ラジオネームマッシブさん、えなりウイカズキさんが言っていました。
正常位からバックに変えるとき一回チンコ抜かないでよって、そんなこと言ったってしょうがないじゃないか
よくないよ、よくないよ。ドゥルルルルルドゥドゥドゥドゥって流れてきそうですけれどもえなりウイカズキさんはいろいろありましたよね。ラジオネームキングターバンさん、東京リベンジャーズウイキー先輩がチームのメンバーを鼓舞していました。
超好みの AV と出会ったからって一生それだけで抜けるってやつはいる？いねえよな。買い取りマックス行くぞ。
ウイキー先輩もかなり好機はねありましたね。私ちなみに東京リベンジャーズそのアニメ見たことないんですよ。こんな感じなのかどうか知らない。私オリジナルウィキーでずっとやってたんですけど、誰もそこには何も言わなかったんでやってましたけどね。買い取りマックスっていうのがいいよね。信長書店か買い取りマックスかっていうのがありますけどね、うん、ラジオネーム酒のメズ博士さんから、 AV1 グランプリ審査員の上沼ういこさんが審査した作品のいいところを聞かれていました。
私あなたのファンになりました。あんなフエラ見たことないです
ごめんなさい、ちょっと今日下手でした。どうせ、うん、私あなたのファンになりました。いや今日できへんな。いやちょっと練習不足ですね。いやそう、上沼ういこさんもいっぱいいましたよね。ラジオネーム声変わり前の野球部さんデビュー夫人が出川さんの肛門を見ながら言っていました。
あんたアールがガバガバじゃないのよ。
アールがね、名を省くというね発明ですよ。発明家が現れました。ラジオネームはこれラストです。ラジオネームカーブの握り寿司さん一の直前、だんだん速くなる腰のリズムを見てウイカさんが言っていました。
ザ・ブームの島唄の最後のラララの部分が
発見がいっぱいあったのよ。そう、こんなに、いやこれさ ほんまにエピソードトークでめちゃめちゃ使いたいのいっぱいあるよね。これみんなどうしてる？どうしてるんですかね、芸人さん。ここで、はがき職人からもらったやつを、あたかも、いやー、こうね、グームの曲で、ほら、ラーラーラーの、こう、早くなってる感じあるじゃないですか、とか言って。なんかそういうのとか、なんか使ったりすんのかな？どこで使うねんって話か。いやそうだね、発見いっぱいありました。本当に盗聴もね2年間目いっぱいやってきましたんで、本当に失礼なことも多々お名前をお借りして言ったかもしれませんけれども、楽しかったです。本当にちょっと今日のね10通に絞るの大変やったでしょね。たくさん名作がありましたんでね、これ以外にも本当に面白いのたくさんありました。めっちゃ時間かかったらしいです、選ぶのにね。本当にありがとうございました。ということで、最後の曲ですね。先ほど私自作 MV というのを公開したんですけれども、私がコロナになって自宅療養中にですね、まあ元気、超めちゃくちゃ元気やったんで、家でなんかやりたいなと思いまして、スマホで iPhone でですね動画を撮って、2日間かぐらいかけて撮って、で1日2日で編集して、で全部撮影から編集まで全部自分でやった初めての映像作品になります。ミュージックビデオとしても出しましたんで、ぜひ見ていただきたいですけれども、本当あ一応アンオフィシャルの MV として出したんで、公式な MV はもう撮りました。また出ると思いますけど、非公式 MV として、上げましたんで、ぜひ見てください。ファーストサマーウイカで、デジタルサードシングルになります。オープンザドア、
日本放送ポッドキャストステーション。
この番組はファーストサマーウイカがお送りしておりますけれども、ありました。まあね、いやーこれが本当にラジオの辛いところで、まあのと書いてあるところも絶妙やったよね。まあが伸ばし棒の多さといいね。いやちゃんと伝わってたかなって不安やったけど、でもまあがみんなの中でね、借景よりも浸透したっていう。いやあったね、まあもあったよ。まあ事件なのか何なのか。ラジオネーム、お、ラジオネームないですねこの方は。私が2年間の放送で印象に残っているのは、期間限定でやっていたコーナーで、なかったことにしたいことでリスナーから送られてきた給食のうずらの卵を口に含んでいたら同級生の女子にチクられて先生に怒られて泣いたというメールに、ウイカさんが読めないくらい積もっていた回です。聞いていた私も夜中なのに大笑いして涙が出ました。この番組が終わってしまうのはとても寂しいですが、2年間この番組を聞き続けてきたことは一生の思い出になると思います。またいつかドテラジオが帰ってくるのを心待ちにしています。これはね、これかわいすごくかわいそうだったんですよ。たまたま、何食べ、嫌いやったんだっけ、普通に、普通に口の中に、うずらの卵リスみたいにずっと入れてたっていうのを、女子にチクられて、あんた何してんのって怒られて、っていう、で泣いたっていう話を、ちょっと悲しみと切なさと、面白さが同居して、号泣したんですよ、私も。泣き笑いのね。やったよね、これ、ほんと。わぁ。いっぱいあったな。ラジオネーム、なめこの時は赤味噌さん。私が心に残っているのは、ウイカさんが、星野源さんのリスナーみたいに、センスのあるハガキ職人が欲しいと言っていた回でフィーチャーされたのが、小学生の時に口の中に、これか、ずっとうずらの卵を入れていたリスナーのエピソードで、ウイカさんのリスナーにいるのは、このうずらの人みたいな人です。うずらの人を大切にしましょう、とメールが来た時です。エピソード自体もめちゃくちゃ面白かったんですが、リスナーのツッコミが鋭すぎました。そうなのよ。うずらのね、うずらのことをメールに書いて送ってくれるような人を大切にしたいってね。そう、実際、ねえ、本当にこれレベルのたくさん面白いメール届けてくれてましたからね。 なんか土手リスナーはみんな土手のさ高さにさ隠れてさあんま聞いてるって言ってくれないとかって言ってたけど、こうやって本当に面白い職人さんがこうやって集ってくれて、それをねこうやって覚えてくれて、またメールしてくれるような本当素晴らしいリスナーさんばっかりですよ。私は自信を持っているこのラジオを聞いてくれてた人は本当にセンスがいいと思う。うん。そしてそれを大きな声で言わないっていうのも本当にセンスがいいと思う。言うべきではない、それで正解。私もこのラジオをやっていたということを大きな声で言わないようにする。本当の秘密基地としてそのまま葬ろうかな。嘘、忘れないで。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろ別れの時間です。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。ぜひね、振り返りまたもう一回聞いてもらいたいなっていうのと、あとお知らせが一つあるんですけれどもですね、いつもミクチャでアフタートークもやっておりますね。今日もずっとミクチャで見てくれてた方いらっしゃると思うんですけれども、なんとですね、オールナイト日本ゼロで全曜日ミクチャで配信されてたかと思うんですが、なんとミクチャの配信も来週をもって終了となるらしいです。なのでミクチャの皆さんと会えるのも来週が最後です。他の曜日の方も多分びっくりされてると思うんですけれども、ゼロでのミクチャ配信というものがそもそも、今期で終了ということらしいです。はい。皆さん、そのつもりで来週もミクチャでご覧くださいね。はい。そして、来週はいよいよ最終回でございます。メールテーマを発表します。メールテーマは、あなたとドテラジオ。メールテーマは、あなたとドテラジオ。ということでね、まあ、振り返りをやりました。ドテラジオがあなたの生活や人生にどのように関われたのか、ドテラジオがあなたにとってどんな存在になれたのかをぜひ教えてください。私はこの皆さんからの心のこもった熱いメールを胸にそのまま墓に入りたいと思います。将来ね、墓に持っていくぐらいの、ぜひ皆さんドテラジオとの思い出というか、そういう気持ちをぜひ書いて送ってください。fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com までです。この後4時30分から上柳正彦さんの朝ぼらけをお送りします。ミクチャではアフタートークもございます。いやー、メールいっぱいありがとうございました。なんかね、最終回とかラスト2回とかって何喋っていいかわからへんなっていうことを言ってたんですけど、なんか多分フリーで私に時間をもらうときっと締めっぽくなってしまう部分もあるんじゃないかなと思って、やっぱでなっちゃう、なんかあーってこう口ごもってしまうことがいっぱいあるかなと思ってたんですけど、アホみたいなアホみたいなウイカネームとか盗聴のメールとかを読み返してるとなんか最終回ということを忘れてしまうというかね、何回読んでもおもろいのマジですごいね。ここで送ったことをなかったことにして、それこそ他のラジオ番組にもみんなじゃんじゃん送った方がいいと思うわ。うん、でも嬉しい、たくさんありがとうございました。そして来週は最終回です。ここまでのお相手はファーストサマーウイカでした。バイバイ。